こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。最強の農企業は、アビヤギモキが自身のブルーベリー観光農園経営をもとに、農業を高生産性の事業として設計する方法を論じた実務書である。著者は伝送で事業企画や効率化に関わった経験を持ち、45歳で独立して愛知県岡崎市にブルーベリーファーム岡崎を開いた。本書の目的は、農業を単なる作物生産ではなく栽培技術観光体験集客設計を組み合わせたビジネスとして捉え直すことにある。中心となるのは無人栽培観光農園 IT 集客という3つの仕組みであり、労働時間を抑えながら収益性を高める考え方が示される。農業企業に関心のある会社員や既存農業の低収益構造に疑問を持つ読者に向けた事例型の農業経営論である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、製造業の生産性発想を農業経営に移植する視点。本書の特徴は、農業を情緒的な田舎暮らしや職人的な栽培技術だけで語らず、生産性効率収益構造の観点から再設計している点にある。著者は伝送で培った事業企画や改善の発想を農園経営に持ち込み、限られた労働投入で大きな付加価値を生む仕組みを重視する。一般的な農業では作業時間の長さや収穫量の多さが努力の指標になりやすいが、本書では時間あたりの利益や顧客が感じる価値が判断基準になる。これは農業を自然相手の仕事として受け入れるだけでなく、管理可能な工程に分解し無駄を削る対象として見る姿勢である。もちろん天候や生育の不確実性は残るが、品目選定、作業手順、販売形態、集客経路を事業設計として組み合わせることで農業のリスクと負担を下げようとする。本書は農業経験の長さよりも経営設計の精度が成果を左右しうるという問題提起を行っている。次に、ブルーベリーを選ぶことで栽培負担と商品価値を両立させる設計。著者がブルーベリーを中心品目にした理由は、単に人気の果物だからではなく、観光農園との相性、栽培管理のしやすさ、顧客体験としての魅力を総合的に見た結果として説明される。ブルーベリーは樹上で熟した実を来園者が直接摘み取れるため、収穫そのものがサービスになる。また適切な栽培環境を整えれば初心者でも品質を安定させやすい品目として扱われている。本書で語られる無人栽培は、人が何もしないという意味ではなく、灌水や培地管理などを仕組み化し日々の手作業を大幅に減らす発想である。これにより農業にありがちな毎日の細かな見回りや重労働を減らし、経営者が集客接客改善に時間を配分できるようになる。品目選定は農業企業の出発点であり、作りたいものではなく売り方や労働設計に適したものを選ぶ必要がある。本書はブルーベリーを通じて作物の性質とビジネスモデルを一致させる重要性を示している。さらに、作物販売から体験販売へ転換する観光農園システム、本書の中核は農業収益を市場出荷に依存せず来園者の体験価値から生み出す観光農園モデルである。通常の農産物流通では生産者は市場価格、規格、配送、包装、鮮度管理に左右されやすく、努力が利益に直結しにくい。これに対してブルーベリー狩りでは、顧客が農園を訪れ自ら収穫し入園料や体験料を支払う。収穫作業の一部を顧客体験に変えるため、労働時間の削減と付加価値向上が同時に起こる点が重要である。農園は果実そのものだけでなく、家族で過ごす時間、自然に触れる感覚、写真を撮りたくなる景観、季節限定の楽しみを提供する場になる。この転換により、農業は生産量を増やして薄利を補う商売ではなく、顧客満足を設計して単価と来園数を高めるサービス業に近づく。ただし、観光農園は立地、駐車場、接客、予約管理、園内動線などのサービス品質が収益を左右するため、栽培だけで完結しない複合的な経営能力が求められる。そして、短い営業期間を成立させる IT 集客とメディア活用、年間の営業日が限られる観光農園では、開園期間中に十分な来園者を集められるかが事業の成否を左右する。本書では IT 集客とメディア露出を重要な柱として扱っている。観光農園は通年営業の店舗と異なり、旬の時期に認知を集中させ来園意欲を短期間で高めなければならない。そのためにはウェブサイト、検索対策、予約情報、写真、アクセス案内、メディア掲載などを組み合わせ来園前の不安を減らす設計が必要になる。特にブルーベリー狩りは視覚的に伝わりやすく、家族向けレジャーとして紹介しやすいため、ネット上の情報発信や地域メディアとの相性が良い。本書の IT 集客は単なる宣伝手段ではなく、営業日数を絞った高稼働型モデルを支える基盤である。農業企業では良い作物を作れば自然に売れるという発想では不十分であり、顧客が検索し、比較し、予約し、 訪問するまでの流れを経営者が設計しなければならないことを示している。最後に、再現性を考える上で必要な条件と限界、本書は魅力的な成功事例を提示しているが、その方法をそのまま誰にでも移せるわけではない。著者の成果には企業での企画力、改善志向、数字管理、情報発信力が大きく関わっている。また観光農園は都市圏からのアクセス、周辺人口、休日需要、駐車スペース、競合状況、土地条件によって成立可能性が変わる。ブルーベリー栽培の仕組み化も、初期投資、設備管理、品種選定、病害虫対策、天候リスクを無視できない。したがって本稿を読む際には、年収や営業日数の数字だけを追うのではなく、なぜその数字が可能になったのかを分解して理解する必要がある。重要なのは、ブルーベリー農園を模倣することだけではなく、品目販売形態、顧客体験、集客方法を一貫した事業モデルとして組み立てる思考である。本書は農業企業の夢を単純に煽る本ではなく、成功事例を通じて農業にもマーケティング、サービス設計、オペレーション改善が不可欠であることを示す材料として読むと有益である。結論として、最強の農企業は農業で独立したい会社員、観光農園を検討する新規就農者、既存の農業経営に収益改善の糸口を求める読者に向いている。実務上の利点は、農業栽培技術だけでなく、品目選定、労働設計、販売方式、集客動線を含む事業モデルとして考えられる点にある。特に、ブルーベリーという作物の特性を観光体験に接続し、市場出荷ではなく来園価値を収益源にする発想は、農業経営の選択肢を広げる。知的な面では、製造業の生産性志向が一次産業に応用される過程を具体的に読めるため、異業種経験を企業に転用する事例としても参考になる。類書の多くが収納準備、栽培ノウハウ、田舎暮らしの魅力に重点を置くのに対し、本書は高収益化の仕組みを比較的明確に示している点で目立つ。ただし、著者の条件や地域性を無視した安易な再現は危険であり、読者は自分の土地資金、顧客権、スキルに合わせて読み替える必要がある。その前提を踏まえれば、本書は農業を小さなサービス業として設計するための実践的な入り口になる。ご支援いただける場合は、アビヤギモキ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。